吉澤由美子のランランラン。こんばんは、吉澤由美子です。今年ぜひ挑戦してみたいことの一つに YouTube の動画配信を考えています。先日試し撮りしたものを子どもたちに見せたら、あ、電話に出る時の声だと言われてしまいました。よそ行きの声と言いたかったんでしょうね。いくつになっても子どもは正直ですね。さて、だんだんとは島根の出雲弁でありがとうを意味します。この番組では島根出身のストーリー作成コンサルタントの吉澤由美子が毎回出演していただく方々の魅力を深掘りして、だんだんの輪が広がる情報をお届けいたします。それでは今週も最後までお付き合いください。由美子のちょっと教えて。このコーナーは本物のコンサルタント情報を経営者に届ける日本コンサルティング推進機構の提供でお送りいたします。今週も K&P 税理士法人代表の香川新平先生にお越しいただいています。香川先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、先週は香川先生が公認会計士さんになられた、いきさつとかお伺いしたんですが、はい、今の会社の方で、どのようなこうサービスを展開されているのか、はい、そういったところをお聞きしてもよろしいでしょうか。
ありがとうございます、私どもはですね、K&P 税理士法人という会社で、阪神の尼崎で事務所を構えているんですけれども、いわゆる阪神間の尼崎とか西宮とか伊丹とか、あと大阪の西淀川区あたりのお客さんを中心なんですけども、中小企業のお客様のいわゆるお金回りと、あと社会保険労務士も3名ほど在籍しているので、最近労務の問題っていうのもあるんですけれども、お金と人の問題、これをこうサポートするというようなことを仕事でサービスを展開させていただいております。
社員さんは今何名ぐらいです
か？今26名。はい、
かなり大きい感じですよね。
そうですね、当然大きい事務所も多いですけれども、比較的大きい方かなとは思っております。
そうですよね、はい、その中に、その公認会計士さんとか税理士さんとか、白石さんとかがいらっしゃる、
公認会計士は私ですけども、私以外に税理士、私税理士も持ってますが、税理士他に3名と、あと社会保険労務士が、3名、あと税理士を目指しているものがですね、6、7名ですかね、毎年試験受けて頑張っております。
そうなんですね、K&P カルチャーというのがホームページにも書いてあったと思うんですが、
私どもは一応お客様のお困りごとを解決することが我々の仕事なんだよと、決して税金の計算をする、これが仕事じゃないよっていうことを、結構うるさく言っておりまして、一応スローガンとしましては、税務会計を入り口にして、中小企業経営者の、キーパートナーになろうと、鍵となるパートナーになろうというようなことを掲げててですね、税務会計あくまで入り口で、さらにこうサポートできるのを取れて、でいろいろ相談もらうことが我々にとって一番こうお客さんを喜ばせてることだということで、そういうところをこう徹底してやってるという感じでございます。
素晴らしいですね、キーパートナーから来てるんですか、K&P？
はい、実は K&P はですね、香川&パートナーズという、これも一つの意味なんですね、ただやっぱりそれだけだと、なかなかあれなので、K と P にいろいろこう我々が大事にしてることを、K と P に込めようということで、我々K&P 七箇条というのを作ってるんですけども、やっぱりお客様にカインドネスであれとか、仕事はプロフェッショナルじゃないとダメだとか、やっぱりナレッジということで知識の習得に努めないといけない、成果ということでパフォーマンス、これにこだわらないといけないとかですね、あとキーププロミスで約束はちゃんと守りなさい、
素晴らしいですね、
あとキーパーポジティブ、やっぱり前向きに主体的にというようなのを、K&P7 箇条 ということで、まあ、これ結構週1回ですけどね、体育会系のノリで昭和するというようなことをやっております。
なんとなくイメージとしてね、この公認会計士さんとか税理士さんとか聞くともう数字のプロみたいなイメージが多いんですけど、はいはい、やっぱそういったことを大切になさってらっしゃるんですね。
そうですね、大切にしております。
はい、こういろんなサイトでコラムを書いてらっしゃるようなんですが、はいはい、これは何ですか、情報発信？
そうですね、はい、やっぱり我々情報発信して、まあ、そこの情報提供量で地域ナンバーワンになろうというスタンスにしてまして、はい、でまあ、それを書くことで検索されて、それで問い合わせを来てもらう。そうするとまあ営業もしやすいと言いますか、こっちが頼まれてもないところに営業するよりは興味持ってくれた方がいいということで情報配信にこだわってまして、でまあ私どもの K&P 税理士法人のサイトでは週に2回コラムを書いてますし、あと設立サイト、それから経理代行サイト、
そうですね、なんかいくつかね、
サイトが、あと相続のサイトと、まあ、こういう別のサイトもあって、ここでは月2回コラムを書いてということをさせていただいてます。まあ、これで結構天ヶ崎、例えば創業とかっていうと、はい、結構上の方に来て、
あ、そうなんです、
でそういう相談が来るとかですね、天ヶ崎相続税っていうので、うん、うちの記事が引っかかって問い合わせをいただくとか、まあ、こういうことをやっている感じでございます。
あ、そうなんですね、はい、ぜひ皆さんもこのコラム読んでみてください。はい、来週はですね、そういったお客様からの相談も少し具体的なところもね、はい、お聞きしたいと思います。
はい、
自分の会社に合った専門家を探したい、ちょっと相談してみたいと思われた方、ぜひ日本コンサルティング推進機構で検索してみてくださいね。あなたの会社にぴったりの専門家に出会えるかもしれませんよ。このコーナーはコンサルタントをより身近にをモットーに、企業経営者を応援する日本コンサルティング推進機構の提供でお送りしました。香川先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
由美子の好きだけん。このコーナーはさまざまなジャンルでご活躍中の素敵なゲストをお招きして楽しくお話しいただくコーナーです。今月は株式会社タクト代表の石田光三社長にお越しいただいています。石田社長、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
石田社長は株式会社タクトの代表をしてらっしゃるんですけれども、はい、私が知っている会社の社長というと創業の社長だったりとか、そういう方が多いんですが、石田社長はどういう形でのその社長になるんですか？
そうですね、先ほど吉田さんもおっしゃった通り、大体社長って一般的に考えれば、うん、オーナー社長がいらっしゃる
のと多いですよね、
はい、でその次にこう生え抜きで上がってきた、うん、社員からどんどんで出世していってなる、生え抜きから上がってくる北家の社長というか、まあ、日本だと割と主流じゃないかなと思うんですけど、
ね、中小企業とかはもうほとんどそんな感じですもんね、
はいはい、まあ、そこで、まあ、海外とかで考えるとやっぱりオーナーだけの考えだと、一族だけだとやっぱり多様性の時代なんで、やっぱなかなか難しいところも出てくると思いますし、生え抜きだけでもね、やっぱりこうそこの世界しか知らない人柄になってしまうので、うん、なかなかそれがまだこれから多様性とかね、そういう時代もやっぱ難しいと思うので、まあ、僕みたいな外部からそれじゃコンサルみたいな感じで入りやすいんですけど も、 もうバシッともう経営者として入れっていう形で、まあ、まあ、今回依頼を受けたような感じにはなりますかね。
まあ、かなりね責任重大だと思うんですが、
はい、
今の社員さんって何名ぐらいいらっしゃるんですか？
で今社員は150名弱ですかね。
その150名を、まあ、取りまとめられる社長という立場なんですが、はい、今その石田社長が大切になさってらっしゃることだとか、あるいはご苦労されていることだとか、そういったことをちょっとお伺いしてもいいです？
はい、やっぱりどうしても立ち位置的に、まあ、一応代表取締役社長にはなるんですけど、やっぱさっき言ったオーナーとか生え抜きっていうものではないので、はい、やっぱりこうバランスっていうのは結構大事にしてますからね、
うん、バランス、
はい、中央のバランスっていう、例えばその、まあ、買収企業と非買収企業、まあ、今回僕は M&A の時で僕が PMI という100日間の期間をしっかりとデューデリを見ながら確認して、うん、まあ、それでも形になったので、まあ、そのまま僕が代表としてまあ進んでいるという状態ではあるんですけど、やはりその辺片方はね東京のね一部上場企業で、うん、片方はもう 大阪のもう20年以上やっている老舗の大手不動産屋さんなんでね、やっぱりこう土地も変われば考え方ももちろん違いますし、
そうですよね、
はい、企業文化もやっぱ違いますし、
うんうん、
やっぱその辺とかはこうどっちかにこう入ってしまうとやっぱりまとまるものもまとまらなくなるので、うんまあ、その辺で一番やっぱりこうその企業間でもそうですし、うん、あと社員ともそうですよね、
うんうん、
経営と社員という部分に関しても別にオーナーでもないわけであって入り抜きでもないわけなんで、
あ
やっぱりそこら辺こうどういうふうにまとめていくのか、いろんな角度から見てもすごくこう真ん中の部分っていうのをしっかりと見て、
うん、
あとは時と場合によってしっかりと自分の位置をこう変えていく、
うん、
伝え方を変えていく、まあ、その辺のところは結構意識はしていますかね。
素朴な疑問としてこう、はいまあ、社員さんから見た時にこの外部から来る社長っていうのはこうどんな風に見えたりとか、その信頼関係ってこうどんな風にこう構築するとか、ちょっと教えてもらってもいいです？
そうですね、はい、まあ、社員の方々が僕のことをどう見てらっしゃるかっていうのは、ね、なかなか、ね、僕もまあちょっと何とも言えないところですが、
はい、
まあ、ただまあ大切にしているところは、まあ、やっぱり人と人なので、はい、外部だろうか内部だろうが、
うん、
まあ、結局内部内部だからいいかっていうと外部外部だからいいかっていう、うん、まあ、結局人と人なので、
あ
そこはしっかりとお互いリスペクトしながら、
うん、
まあ、お話をしていけば、
うん、
まあ、割とそんなに難しいことでもないのかなとは思います、
うん、
逆にナーナーになるよりもね、
うん、
ある程度いい距離が取れて仕事がするのがやっぱり一番いいんじゃないかなとは僕は思ってやっております、
うんうん、あそうなんですね、
はい、
社長自らが YouTube とか頑張る姿みたいなのはやっぱりその社員さんたちに元気を与えるとかそんな影響もあるんですかね。
そうですね、まあ、うん、まあ、そういうふうになっていただけたら嬉しいなと思いますし、
うん、
前で、まあ、自分が好きでやってることなので、
うん、
やっぱり僕が会社の顔なので、
うん、
僕がどういうふうにしてるかっていうのはやっぱり自分の姿勢とかをやっぱ社会に配信していかないといけないですし、
なるほど、
その辺ね、あのしっかりと社員もそういうのでね影響になっていただけたら嬉しいかなとは思っていますが、まあ、決して強制とかはねそういうことはしないですからね、
うん、
はい、
あもう社長ご自身がね楽しんでやってらっしゃるっていう、
ま
あ、
その
姿を見てくださいみたいな感じですかね、
はい
はい、まあ、あとは海外でねいろんなこうビジネスもされてらっしゃった、それも今 の, あのお仕事のベースになっていらっしゃる。
あそうですね、
うん、
はい、やっぱあそこのあの時期吉田さんとお会いしたのベトナムでしたもんね。
そうですよね、
はい
はい、
あの時期いろいろと旅しながら仕事していましたけど、あの時の経験は間違いなく生きてるかなと思います。
そのあたりのね世界を結構旅しながらお仕事されてるっていうイメージが私はどちらかというとそっちが強いので、はい、まあ、来週ちょっとそのあたりを詳しくお聞かせいただければと思います。
はい、
今月のゲスト株式会社タクト代表取締役石田社長とお届けいたしました。石田社長ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
番組へのメッセージをお待ちしています。またこの番組をお聞きの方に私吉澤由美子の自己紹介漫画をプレゼントいたします。ご希望の方はメッセージに漫画希望とお書き添えください。メールアドレスは dan.obc1314.co.jp お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪吉澤由美子のダンダンダンまでお寄せください。お相手は吉澤由美子でした。それではまた来週ダンダンダン。